それでは、読んでいきたいと思いますけれども、ガラテヤ人への手紙の2章であります。テーマはですね、福音の真理ですね。福音の真理です。私たちはガラテヤ人への手紙を前回から学んでいましたけれども、パウロはこの冒頭のところからですね、私が使徒となったのは人間から出たものではない、人間を通したものではないというところから始まったわけです。人を通したものではなくて、父なる神と私たちの主イエス・キリストから得たものであるということですね。そしてこの受けた福音、この啓示も人から教えられたものでもなく、人を通したものでもなく、主イエス・キリストご自身の啓示なんだということをパウロは話していました。このことを彼はですね、この一章においてこう事細かに自分が通ってきたところを説明しながら話していったわけなんです。そして2章に入っていくとですね、パウロはこれが必ずしも自分だけが受けた啓示ということではないということをですね、この弁証していくわけなんですね。実はエルサレムにいるところ、ユダヤ地方にいるところの人たちも、彼らが神様から同じ恵みの福音を啓示を受けていたんだということをですね、彼は話していきます。彼が実際にエルサレムに行った時に、そのような同意というか、この同じ福音の真理を分かち合うことができ、共有することができ、またアンティオケにいる時にはですね、今度はこのその福音に歩んでいないペテロに対して抗議することさえもできたという、その話に入っていきます。それでは一節ですが、それから14年経って、私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。これは一章からの続きです。それから14年と書いてありますけれども、一章の18節以降にパウロがこのエルサレムを訪ねて、短期間訪ねたんですね。15日間というのが書いてあります。ケパのところに15日間、そのように短期間に訪ねてですね、それからこのシリア・キリキア地方に行ったと、まあ、アンティオケの方に行ったわけですね。それから14年経ってということです。パウロはですね、イエス様へのダマスコに行く途上でイエス様にお会いしたわけですね。復活のイエス様にお会いしました。そしてですね、そのままこう逃げるようにしてですね、このアラビアのところに行ったわけですね。そして3年をそこで過ごして、それからエルサレムに短期間、行ってですね、そしてこの彼はですね、そのままこのですね、タルソのところに行きました。タルソという町はパウロが生まれ育ったところであります。そこで7年間を過ごしたんですね。おそらく天幕作りをしながら過ごしていたと思います。でそしてですね、その間に神様は異邦人の間でご自分の御業を行われ始めていたわけです。でそれを見ていたバルナバはですね、これはパウロがですね、本当にパウロが働き人として、この用いられていかなければいけないと思ったんですね。いろいろ回ってですね、パウロを探していて、タルソでパウロを見つけて、そして彼をアンティオケの方に引っ張ってきたわけです。でそれからですね、アンティオケの教会においてパウロも御言葉を教え始めてですね、このアンティオケを、この拠点にして、彼らは小アジア地方ですね、今のトルコのところに福音宣教に行ったわけですね。で宣教旅行に戻ってきて、そして異邦人の間でなされた素晴らしい御業を、報告しました。でそれからの話なんです。ユダヤの地域からですね、やってきた、いわゆる兄弟と言われる人たちがいてですね、私たちはエルサレムの教会から来ましたと言って、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないというふうに言い出したわけなんです。でこのことが使徒の働きの15章、使徒行伝の15章に詳しく載っていますが、15章の2節には、そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、 パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったとあるわけなんです。彼らがエルサレムからやってきたんだということで、それならばエルサレムにおいてこの問題について決着をつけようということになったわけです。これは一大事な出来事でありました。異邦人が福音に対してどのような関わりを持つことができるか、救いの問題だったわけですね。彼らが割礼を受け、モーセの律法を守ることによってユダヤ教の改宗者として生きていくことによって救いに預かることができるか、それともただイエス・キリストを信じる信仰によって救いに預かることができるのか、この問題を取り扱うわけだったんですね。そしてパウロはこのエルサレムに登っていきます。バルナバとテトスも連れて行きました。2節です。それは啓示によって登ったのです。そして異邦人の間で私の述べ伝えている福音を人々の間に前に示し、主だった人たちには個人的にそうしました。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。パウロは個人的に主だった人たち、これは後で出てきますが、ペテロとかヨハネとか主の兄弟のヤコブであります。彼らが柱として重んじられていたとかですね、いろいろ書いていますけれども、この人たちに対して個人的にこの異邦人の間でなされている御業について話していったわけなんですね。なんでこういうことをしたかと言いますと、パウロはエルサレムの教会においては、またはユダヤ地域においてはこの福音を述べ伝えることを公にはしなかったんです。それはパウロがですね、この割礼を受けなくても信仰によって清められるというような話をしたらですね、エルサレムの地域においてはまだ地域でエルサレムとかですね、ユダヤ地域においてはまだ律法を守り行っているところのユダヤ人信者がいたわけです。イエス様を信じているのですけれども律法を守っている、そのような人たちがいたわけで、もしパウロがそこで、そのような福音を述べ伝えていたら亀裂が起こったり、大きな騒動が起こり得るわけなんですね。そこでパウロはそのようなことを避けたかった。それで個人的に教会の指導者たちに話したわけなんですね。でこの教会の指導者たちとの関わりが、その後ずっと出てくるわけですけれども、ここで主だった人たちと書いてあります。そして、6節をご覧ください。そして主だったものと見られていた人たち、そして、9節も柱として重んじられている、これ日本語に出てきませんけど、ここでは seem to be pillars って載ってるんですね、英語ですと。ということは柱として重んじられているような人たちというふうに書いてあります。このようにですね、パウロは主だった人たちというふうに言っているんですけれども、この言葉の表現をですね、どのように使っていけばよいのかということでちょっと悩みながら、こう葛藤しながら、こう使っているんですね。であるあの仲介を見ますとですね、ここのギリシャ語がどうも不自然になっているということが書かれていました。この言葉のどうやって選んでいけばよいのかというのがなかなか分からなかったというのをここで見ることができるわけなんですね。ペテロとヨハネ、また主の兄弟であるヤコブ、彼らは柱として重んじられていた、つまり教会の最高指導者でありまた重要人物であるというような考えが教会全体の中で雰囲気としてあったわけなんです。その理由は分かりますか？イエス様が地上におられた時にイエス様と共にいた人物、ペテロ、 そしてヨハネです。まあ、ヤコブも見ましたけれども、ヤコブは、ヘロデによって、殉教しましたね。ですから今はいませんけど、まあでも主の兄弟が、このにあの半兄弟ですね、血が通っている兄弟ヤコブがいるわけですね。でこのそして主と共にいた、主によって個人的に呼ばれましたね。ケパもヨハネもそうです。そして、彼らはヤイロの娘がよみがえるところも見ていましたし、そしてペテロについてはですね、あなたはあなたこの岩の上に私の教会を建てますというですね、イエス様の言葉もいただき、また高い山においても主の変貌の姿を見てですね、そして何よりもイエス様がよみがえられたということも彼らは目撃しているわけなんです。主と共にいたものであり、主に愛されたものであり、また教会の今は指導的な役割も果たしているということで、彼らが教会の頂点に立つような、柱として立つような存在であり、神様に近い存在であり、神様の言われることは彼らが言葉を握っているというような霊的階級制度が、制度としてはなかったかもしれませんけれども雰囲気があったわけなんですね。このような状態があったわけです。ところがですね、ペテロとヨハネは、彼ら自身はそのような考えを全く持っていなかったんです。黙示録を見てもですね、使徒ヨハネは、書き始めるときに、ですね、私ヨハネはあなた方の兄弟でありというふうに言ってます。生き残っている唯一の使徒であってですね、そして、もうなんていうんですか、生ける化石みたいなですね、感じで見ていた人もいたかもしれませんけれども、ヨハネは兄弟であるよというですね、同じレベルに立った見方をし、またペテロ自身も自分は同じ人間ですよという立場をですね、絶えず取り続けていました。ペテロを見ても本当に人間であり、優しいですね、本当にへりくだった人であるなということをですね、私たちは使徒の働きを読むとですね、こう見ることができます。けど周りの輩がですね、周りの人たちが多少なりともそれをこう引き上げている人もたくさんいたかもしれない。でもそんなことあんま気にしないけれども、やっぱりそういうふうにやってる人もいたかもしれないっていうですね、こう全体の雰囲気があってですね、そして、彼らがより神に近くて、より神に重要な人物であるというものを持っていたわけなんです。これはその時だけではないですね。今も私たちはキリスト教会の中で見ることができますけども、誤った考えなわけですね。ここがですね、キリストの福音を知っていかなければいけないところに入っていきます。イエス様が十字架にかかって死んでくださったということは、後で出てきますが、私たちの方には何ら神様に好意を寄せられるような原因というか、そのようなもの、素質というのは何一つとしてないということを教えているわけです。最後のところに、私は神の恵みを無にしません、もし義は立法によって得られるとしたらキリストの死は無意味ですと書いてますけれども、イエス様が死なれたという事実はですね、私たちの方に何一つ、どのような重要に見えるようなものを持っていたとしても何一つ意味をなさないということを意味しています。ペテロがとんでもない罪人であるということを福音書は隠すことなく明らかにしてますね。イエス様が十字架につけられるとき、もしペテロが私はあなたと一緒に十字架につけられますと言ったときに本当に十字架につけられていたとしたら、確かにペテロは崇められても良いかもしれません。もちろん意味が全然異なりますが、しかしペテロはとんでもない失敗をですね、惨めな、これは隠したいと思うようなこともですね、 隠したいと思うような、彼はしでかしてしまいました。すべての人が罪人である、神の裁きに服さなければいけないわけなんです。そしてキリストの死によって罪の許しが与えられるわけですけども、神の御前に義なるものとして立つことができるのは唯一たった一つの条件です。それは信仰ですね。これだけなんです。だから神の御前に立つ時というのは誰もより神に重要であるということはなくなってしまうんです。キリストがなされた御業があるのみで、そして条件として信仰があるのみで、信仰がより高いとかより低いとかということは全くなくてですね、イエス・キリストを信じる信仰ですから、もう皆が神の前で平等になっているわけなんです。ですからある人が神様により近く、そういうことは何一つないんですね。ビリー・グラハムが神様により近く、神様にとって重要である、もうマザー・テレサは天に行きましたけども、マザー・テレサが神により近く、神様により重要な人物であるとかですね、そういうことは一切ないわけです。チャック・スミスが神様にとって重要であるのと同じほど私たちも神様にとって重要なわけですね。このことが恵みの福音なわけです。恵みの福音の前の中にいると、全ての人がキリストにあって平等にされています。けれどもパウロはヨハネとヤコブとペテロをですね、もちろん愛する兄弟として尊敬をしていたわけですね。ですからこう、この言い回しというのは嫌いだったんですけれども、けれども誤解を与えたくないですね、彼らを尊敬しているということで、この主だった人たちという言葉を使っている。だから彼の心情ではないわけです。パウロの心情ではないんですけれども、しかし彼らを立てる、彼らを尊敬していくということで、今ここで主だった人たちという、または後では主だった人と見られているような人たちというですね、まどろっこしい表現を使っているわけですね。で、彼らに対して個人的に恵みの福音について、異邦人の間で行われた御業について話していきましたが、それを聞いた彼らはどのような反応を取ったかといいますと、3節を見てください。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでしたですね。このように彼らは割礼を強いることはなかったわけです。ある意味でパウロはテトスを意図的に連れて行ったのかもしれません。異邦人であるギリシャ人、割礼を受けていないギリシャ人です。で、彼らに割礼を強いることはなかった。つまり彼らも同じくキリストイエスにある自由、信仰によって清められるところの福音を信じていたわけですね。同じだったわけです。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んできたのです。忍び込んできたんだ、偽兄弟たちだったんだということを今ここで話しています。割礼を受けなければいけないというふうに法人に対して彼らは教え始めたわけですね。これを、実際のペテロ、ヨハネ、ヤコブは良いと思っていなかったんです。使徒行伝の15章を読むとですね、ヤコブが、このように、書状において、書いています。私たちのある者たちが私たちからは何の指示も受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。彼らが指示も与えていないのに勝手にそのように動いていくという ことが起こったわけなんですね。それが今ここで確認することができるわけです。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためなのです。ひとときも譲歩しなかったわけですね。この聴衆を合わせようと思ってですね、全体の聴衆を合わせようと思って、このエルサレムの教会にはこういう変な人たちもいるからちょっとまあいいじゃないかとは決して言わず、ひとときもどんな時もですね、この譲歩することはなかった、声を上げて叫んでいたですね。そのパウロのおかげで今私たちもクリスチャンになることができ、イエス・キリストの恵みに預かることができているわけですね。無割礼であり、そして、モーセの律法を守っていない私たちも、日本人もイエス・キリストによって救いに預かり、神の御国の中に入れさせていただくという恵みに預かることができているわけです。そして主だったものと見られている人たちからは、ここでパウロが挿入部分を入れています。彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。パウロはこのようにしてですね、主だった人たちという言葉はですね、自分のご信条に合わないことをですね、今ここでこのようにして言い表しているわけですね。イエス・キリストにあって一つなんです。神は分け隔てするような方ではないわけですね。あ、この人は大統領だ、こっちは一般市民だ、だから大統領の方にっていうですね、この襟好みをですね、私たちはしていきますけれども、神様の前ではそのようなことがありません。実はペテロもですね、使徒の働き15章において同じことを言ってるんですね。神様は、この差別を設けることなくですね、異邦人であっても神を信じるその信仰によって清められるんだ、この恵みによって救われるんだということを話してるんですね。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられているということを理解してくれました。ペテロに宮座をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも宮座をなして異邦人への使徒としてくださったのです。ペテロもパウロも同じように神様の恵みと信仰による救いをですね信じていたわけですけれども、これ素晴らしいなと思うんですね。彼らは別にお互いに教え合って、これを信じなければいけませんよって言ってですね、ギュッと引っ張ってですね、そして一致を保っていたわけではなかったわけです。それぞれが神様から、神様の、あのイエス・キリストの啓示を受けてですね、そして会ったらですね、麗しい一致を保っていることが、一致があったことが分かったわけなんですね。ここがですね、福音の素晴らしさなんです。私たちが本当に一つにならなければいけないと思うときにはですね、人間的にはどうすればいいですか？洗脳するという方法がありますね。洗脳というの、そしてまた排斥という方法がありますですね。この間違った考えがあるのであれば、その一切それを排除していくですね、排除していくという方法を私たちは取っていくことができるわけです。で、人間の世界ではそれが起こってきますですね。共産主義においてもそうですし、またはカルトにおいてもそうですし、また人間のですね、日本人社会においてもですね、仲間外れというものがありますしですね、そのようなものによってやっていくんです。福音においてはそんなことが一切起こらないんです。なぜかというとですね、神様から一人一人がキリストの御霊に触れられるわけです。そして信仰を持つので、誰も強いられることがないわけです。でもバラバラではないんです。バラバラではなくてですね、一つになっていることができているという素晴らしさがあるわけなんですね。ここから私たちは離れていけないわけですね。組織的に何々によって、これこれによってですね、やっていくということをですね、私たちはどんどんですね、がんじがらめにしていくということをしてはいけないわけですね。けれども 一致があるわけなんですね。ここが恵みの素晴らしさです。ところがですね、ここで話しているの7節と8節で話しているのはこの一致だけではなくて、いろいろな働きをも含むことができるような恵みなんだということです。パウロは異邦人に対して、割礼を受けていない者に対しての宣教が委ねられている、その働きがある。ペテロは割礼を受けている者への宣教がある。このようにそれぞれが宣教を神様から委ねられていて、同じ神様から委ねられていたんだということです。多様性があるんですね。もし私たちが自分たちを行いによって義と認められているということをですね、こう持っていったらですね、どんどんどんどん私たち自身が基準となっていきます。私たちが持っているもの、私たちの基準に合わないものをどんどん排斥排除していくようになっていきます。ところが恵みの福音というのは、いろいろな働きをですね、こう受け入れていくというですね、ものに移っていくわけです。なぜかというと、私たちは基準じゃないわけですね。イエス様が基準です。ですからイエス様を基準としている人たちがいろんな働きをしているのを見てもですね、それを受け入れていく、つまり一致があって、そして多様性があるんだという身を福音の真理は結ばせていくわけなんですね。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。このように素晴らしい麗しい交わりが彼らの間にありました。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。これそうなんですね。パウロは、またバルナバもそうですが、このユダヤ地域においてですね、飢饉によって貧しい人たちがいたときにですね、救援物資をアンティオケの教会から送りました。このように、この貧しい人たちをいつも顧みていた、これは大いに努めていたということであります。でパウロはですね、この話をした後に今度は場所をエルサレムからアンティオケに移していきます。アンティオケで起こった出来事について話していきます。ところがケパがアンティオケに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブの元から来る場合は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。アンティオケの教会にペテロがやってきたんです。でペテロは異邦人の人たちと食事をしていました。ペテロはかなり前にすでにユダヤ人が守っていたところの食物規定を捨ててしまったんですね。覚えてますか？ペテロがヨッパにいるときにですね、幻を見ました。そして天からの風呂敷が降りてきてですね、そこにはですね、四つ足のものとかですね、このレビ記のところに書いてある、これは汚れたものであるっていう風にされているものをですね、ぐわーってきて、これ食べなさいと神様に言われて、私はこのような汚れたものを一度も口にしたことはありませんと言ったけれども、神様は私が清めたもの、神が清めたものを汚れていると言ってはならないとおっしゃられて、それで、その幻が3回あったわけです。でそれが異邦人、異邦人のことを表していたことが分かってですね、でコルネリオのところに行き、そコルネリオの家に入るということ自体もユダヤ人にとっては、本当に大きな一歩であったわけですけれども、ペテロはその中に入ってですね、御言葉を述べ伝えたら、同じように聖霊が彼らの上に下って異言を話し予言を語っていたわけですね。それによって神は分け隔てなさることのない方であるということをペテロは知ったわけです。でこのようなことがあってからは、異邦人の中に入るときに気にしないで、彼は豚を食べたかもしれないし、また、カニを食べたかもしれないしですね、わからないですよ何食べたか。でも、自由に異邦人たちと食事を共にしていたわけですね。でしかしペテロはこの素晴らしい異邦人たちとの交わり、一つになってですね、キリストにあって交わっていたこの交わりをぶち壊すような行動を 起こしてしまった。それはなぜかというと、ヤコブのところから来ているカツネー派の者たちがアンティオキに来たからです。ヤコブのところから来たということで、ペテロも少し恐れを感じたのでしょうか、身を退いてしまったわけですね。食事の席から離れていったわけですけども、離れていた時ですね、だんだんと異邦人から身を引き、少しずつですね、わからないようになっていった。いつの間にかですね、これだっていうものをですね、指摘することはできなかったかもしれませんけれども、雰囲気がですね、こう固くなって冷たくなってですね、そしてきちんとしてるんですけれども、ガラッと変わっていった。そのようなものを見ることができたわけですね。で次見ると、そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心に偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引っ込まれてしまいましたとありますように、全体がそのように動いていってしまったわけですね。それを見抜いたのはパウロでした。他のユダヤ人たち、またバルナバも引き込まれてしまいましたと書いてありますけれども、こうドミノのようになってしまったわけです。ペテロは柱として重んじられているような人物であり、中心的な人物であり、その彼がですね、動いてしまったために他の者たちも動いてしまった。唯一しっかりと福音の真理に立っていたのはパウロ一人だけになってしまったわけです。ここにですね、先ほどから出てきている重だったと言われている人たちと同じような種類の肉の弱さがあるわけです。他の人たちが何をしているかという人を通したところの教えを受け入れてしまうわけなんです。しかしパウロは人を通したのでもなく、人によるのでもなく、イエス・キリスト直接の福音であるということをですね、彼は何回も強調しました。私たちもこの福音に立つ必要があるわけですね。私たちは他の人たちを通したものではなくて、本質的なところでイエス・キリストご自身と自分たちとの間の出来事でなければいけないわけなんですね。私たちが神の恵みの中に生きれば生きるほど、他の人が何をしているかによって動じるようなことがなくなってくるわけです。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐ歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。これはペテロにとってかなり恥ずかしい経験だったと思いますけれども、ペテロもこのことはですね、よく理解していたんです、ですね。だから、この面前で、このように、抗議されてもですね、彼はそれを受けるに値するということをよく分かっていたに違いありません。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を知るのですか。かなりきつい言い方ですね。でもね、これは本当その通りだったんですね。偽善の罪を犯していたんです。異邦人と食事をとっていたんですよ。だからユダヤ人らしからぬ生活をしていたんですけれども、彼らから身を退くことによってですね、異邦人の人たちも私たちと一緒に交わるのであれば、あなたたちは今この食物規定を守っていかなければいけないようなですね、そのようなことをしていたわけです。ペテロも実は同じこと言ってるんですね。15章を見るとこう書いてあります。それなのに、なぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。同じことをですね、ペテロはやってしまってるわけなんですよ、ね、だからペテロは今ここで、パウロにこのように言われてもですね、ペテロはよく聞いていたと思うんですね。そしてパウロは次から、立法の行いではなくて信仰によって義と認められるよっていう話をですね、延々としていきます。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありませんとまずパウロは言ってますが、これはですね、ユダヤ人が罪人ではないということを文字通り言ってるわけではないわけですね。ローマ人の手紙を読むと、このことが詳しく書かれてます。ユダヤ人も罪人であるということをですね、パウロは言ってますが、ここで言ってるのは何かというとですね、律法をユダヤ人は持っているよって話なんですですね。異邦人は無知であるっていうのが特徴ですね。律法を知りません。だから不貧困も罪意識を持たずに行っていたわけですし、偶像礼拝も罪意識を持たずに持っていたわけです。しかしユダヤ人はそれを ことさらに避けることができていたわけですね。これ律法を持っていたからです。けれども、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。信じたのです。その律法を持っている、律法を知っている、神のことを知っているから、それによって義と認められるわけではないんですよということなんです。律法は良いものなんだけれども、それによって神の前で正しいと認められるということではないということですね。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。このように義と認められるということの性質を今パウロは語っています。これは何かというと法律用語なんですね。義と認められるというのは無罪とされること、罪のないものとして宣言されることです。罪を犯さなかったものとして宣言されることです。法廷において、例えば私たちが殺人の罪を犯して立たされているとします。強盗の罪を犯したということが立証が行われ、そして判決が下されますと、私が叫びます。私はとんでもないことをしました。私は残された、その殺してしまった、私が殺してしまった残された家族のためにですね、一生の償いをします。そして良心的な市民として生きます。あらゆる良い行いをします。一生懸命働きます。このように言ったとします。これ素晴らしいことですね。素晴らしいことです。けれども、殺人の罪を犯したという罪がそれによって拭い取られるでしょうか。残らないんですね。もう罪は罪として残るわけです。そうですね。つまり律法の行いによって自分を義と認めることはできないわけなんです。神に対して罪を犯しました。だから私はですね、これから良い行いをしてですね、それを罪を償ってあがなっていきますと。私たちよくやりますね。何かは例えば悪いことをしたらですね、その人に何かこう、なんか花、妻だったら花でも買ってきてあげるとかですね、なんかいいことをしてあげてですね、なんかなだめようとするわけですけどもそれやってしまいますね。神に対してそれやってしまうんですけれども、残るわけです。罪は有罪とされてるわけです。何やっても無理なんです。だから他の土台が必要なんですね。そこで神はキリストを信じる信仰の義という土台を与えられました。イエス・キリストが私たちの代わりにその罪を負ってくださり、その罪の報酬であるところの死を受けてくださったわけです。死んでくださったわけですね。もし仮にイエス様に罪があったとしたら、このことは起こり得なかったわけです。なぜならば、もしイエス様が罪を犯していたとしたら、イエス様がイエス様自身の罪によって死に定められなければいけなかったわけですから、それはできなかったわけです。でもイエス様は事実罪を犯されなかったわけです。罪がなかったわけです。だからイエス様が私たちの罪を負うことができ、そしてイエス様にあってその罪が処罰されたわけです。それによって私たちは決して自分たちの行いでは償うことができなかった、拭い去ることができなかった罪を拭い去ることができる。イエス様を信じる信仰、キリストを信じる信仰によって無罪と宣言されることができるわけなんですね。これが神様がなさった御業なんですね。キリストを信じる信仰、これが人を義と認めさせるわけです。それを今ここでパウロは語っているわけですね。でこの話をするとですね、必ず反論が来ます。次の反論です。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たちも罪人であることが分かるなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。信仰によって義と認められますよ、行いではないですよ、神の恵みですよという時に必ず出てくるのは、だったらばいくら罪を犯しても咎められることはないじゃないか、肉の欲望のままに生きて自分の好きなように生きれば良いではないかということが出てきます。私たちの生活の中でもそうです。何か規律を設けてですね、何か自分がこういう目標があってですね、この目標に達するためにですね、自分が一生懸命頑張ります。クリスチャンの心の中でも、このようにやって、あのようにやってですね、こうやってこうやってこういうふうにやっていくんだ、もしこれがなくなったら好きなようにやっていっちゃえばいいじゃないかというふうになっていきます。 だからキリストが罪をはやってもっとやってもっとやってというような女性者なのでしょうかというふうに彼は言って、でもパウロは絶対にそんなことはありませんとここで言っているわけです。これ同じことがローマ人への手紙の6章の最初の方にも書いてました。パウロはこう言ってますね、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きられるでしょうか、生きていられるでしょうか。私たちが信仰によって義と認められるということを知ったのであれば、罪の中で生きていこうという虚しい生活をしたいとは願わなくなっていくわけなんです。本当に信仰によって義と認められるということが分かる人は本当に自分が救いようない、救いようのない存在である、罪に対してもう死んだものである、もう死んでいるということを理解しているからこそ信仰によって義と認められるということを理解することができるわけなんです。恵みを知っていくことができるんですね。だから神様との間にある新しい生活を、この自分の罪によってぶち壊すようなことはしたくないと願うようになっていきます。ですからそんなことは絶対起こらないんだ、そういうことは絶対ありえないんだ。そしてけれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまう。これ何かと言いますとですね、打ち壊したものというのは立法の義によって立法の行いによって義と認められるというものを打ち壊したわけですね。でそれをもう一度立てるのであれば、その立法によって立法に違反者になってしまうわけですね。裁かれてしまうわけです。これをガラテヤ人が行っていったわけですですね。その立法によって裁かれてしまう、そんなことが起こってしまいますよって言ってます。でここまではですね、義と認められること、無罪とされることについて話していったわけですね。で次からはですね、命について話していきます。生きることですね。今までは私たちがこう罪意識に対してどう処理していくかということですけれども、今度はどう生きていくかという生きる姿勢について書いてあります。しかし私は神に生きるために律法によって律法に対して死にましたって書いてますね。ここのことところを少し言い換えますと、律法によって律法に対して死にました、それは神に対して生きるためです。律法に対して生きるか、神に対して生きるか、この二者択一であるということをパウロは話しているんです。ちょうど私たちがプラグだとします。そして2つのコンセントがあります、律法というコンセントと神というコンセントがあって、律法に対してコンセントをはめるか差し込むか、それか神に対してというコンセントをはめるか、自分がどこに命の拠り所を持っているかということなんです。私たちが律法に対してこの規則、この基準、こういうこと何でもいいですけども、何か祈らなければいけない、この御言葉を行わなければ、こういうふうにやっていい人になって、こうなってああなってこうなってこうなる、ああなってこうなってこうなっていくっていうのですね、これに対してですね、ずっとやっている限り神に対して生きることはできないんです。そしてパウロは言ってるのは、この律法に対して私たちは死んでいきますよ、罰していきますよ、そして私たちはもうそれができなくて罪に定められていきますよって言ってるんですね。パウロはそうなってしまったんです。でも死んでしまってるわけです。死ななければいけないんです。死ぬことによって初めてコンセントを神様のところに差し替えることができるようになっていくわけですね。神に対して生きていくことができます。でこれをですね、パウロは次にもっと詳しく話していきます。具体的にはキリストに対して生きる道なんです。キリストにつながっていく道なんです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるからです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです。ですね。キリストの死とよみがえりに結びつけられているということですね。私たちがどのように死んでしまっているのでしょうか。それはキリストと共に死んでいる、キリストの十字架に共につけられたということなんです。2000年前にイエス様が十字架につけられた時に、実は私たちもそこで十字架につけられていたんです。古い人はそこで死んでしまったんです。これは過去に起こった出来事なんですけれども、ここを読むと完了形になっていて、つまり現在においてもそのことは有効になっている、つまり今も私たちは十字架につけられ続けているという状態です。これをまず私たちが信仰によって受け止めなければいけません。 もう十字架につけられ死んでいるんだ、死んでしまったんだということをですね、私たちは信仰によって受け止めていくんです。でないと、あ、これやってあれやってこれやってこれやって、あ、こうなったあなってこうなってっていうですね、ローマ人への手紙に書いてあるパウロのあの葛藤が始まっていきます。まず受け止めて、そして受け止めた時にですね、自分が発見するのは復活したイエス・キリストなんです。私たちのうちに生きておられるキリストなんです。もう自分ではなくてイエス様を見ていくようになるわけです。イエス様が自分の信仰の対象になっていくわけですね。この方に指示を仰ぎ、この方の力により頼み、この方の愛に臆していくことができるんです。以前ですね、プロテニスプレーヤーの平木理香選手が男女混合ダブルスで優勝したんですけども、パートナーがインド人の選手だったんですね。で、彼女が言いました。私が勝てたのはパートナーに頼っていったからなんだと、自分が何かやったからじゃないんだと、パートナーに頼って いかに頼っていくことができたかっていうことが問題だったんだっていうんですね。これとイエス様との関係同じなんです。イエス様がメインのテニスのプレーヤーであってですね、イエス様にイエス様を見ていく、イエス様に頼っていく、これ